説教、身も心も主に委ねきる、羽賀勉牧師です。
先ほど最初に読んでいただきました聖書、旧約聖書の箇所は預言者イザヤが語った言葉であります。今イスラエルの民は一つの危機の中にあります。そしていささかうろたえています。慌てふためいている。北からは横暴でいたけだかな軍事力を誇る大国アッシリアが攻めてこようとしています。自分たちの力ではとても太刀打ちできない、そう判断せざるを得ません。そこで人々はこの自分たちの政治的な判断に従いまして、南にあるこれも大国でありますエジプトの力に頼ろうといたしました。けれどもそれは自分たちの神を信頼するということよりも自分たちの判断、現実的な判断、そしてエジプトの軍事力を頼るということを意味いたします。神様を本当には信頼していないということになってしまいます。そこでこの時預言者は主なる神の言葉を民に言い聞かせたのであります。15節、まことにイスラエルの聖なる方、我が主なる神はこう言われた。お前たちは立ち返って静かにしているならば救われる。安らかに信頼していることにこそ力があると。ここには聖書が示している信仰の在り方というものが端的に示されています。静かに安らかに神に信頼をする。ところがイスラエルの民はそれを望みません。どうしてこんな時に静かになどしていることができるだろうか。危機が現実に迫っているというのに神に安らかに信頼しているなどということが一体何の役に立つだろうか、そう皆思ったのであります。しかしお前たちはそれを望まなかった。お前たちは言った、そうしてはいられない、馬に乗って逃げよう。極めて象徴的な言葉です。けれどもこうした事柄は、私どもにおいてもしばしば起こることですけれども、皮肉なことに逃げれば逃げるほど追ってくる者たちは追いついてくる。速い馬に乗って逃げようとすればするほど敵は、押し迫る者たちはもっと速い馬で追いかけてくる。こういうことがしばしば起こるものであります。そうやって自分が頼っている者の力に私たちはただそれだけでそれ以上のことはできないでおしまいになってしまうということがあります。自分が頼っているものの持つ 実際の力がもしまがいものであった場合には、偽物であった場合には、文字通り化けの皮は剥がれますし、それによって計画倒れになってしまいます。それゆえお前たちは逃げなければならない。また速い馬に乗ろうと言ったゆえに、あなたたちを追う者は速いであろう。一人の威嚇によって千人はもろともに逃れ、五人の威嚇によってお前たちは逃れる。残る者があっても山頂の旗竿のように、丘の上の旗のようになると、こう予言されます。一人威嚇がなされればもう千人もろともに逃げてしまう。誰ももう残らない。イスラエルの勇士、そこには誰もいなくなる。山頂の旗竿というのは 敵が攻め上ってきた時にはもう兵士たちは誰もいない、倒れ伏しているか、あるいは敗走して逃げてしまって、もう丘の上には軍旗だけがはためいているという、こういうありさまを表現する言葉であります。仮見まして、私たちにもそういうことは起こるのではないでしょうか。イスラエルは神によって選ばれた民であります。信仰の民です。信仰によって歩むべき人間たちのはずであります。ところが一旦危機的な状況というものが襲いますと、その信仰の民が信仰を放り出してしまうのであります。まるで人生の荒れ野に迷い込む、これは私たちにも起こることです。進むべき道を見失ってしまう、どういう方向に行ったらよいか迷ってしまう、暗闇に閉ざされてしまう、みんなに見捨てられてしまうような状況というものが起こります。そんな時、私たちは神からも見捨てられてしまったかのように思うことでしょう。こんなひどい状況では果たして神様などいるのだろうかというつぶやきが私たちのうちに芽生えてくるでしょう。聖書というのは神様と共に歩む人間たち、神によって選ばれた人々の姿、これが描かれていますから、聖書の中にそんな言葉や人間のありさまなどというものは出てくるはずはないと普通に私たちは思うことでありましょう。ところが聖書の中にもそのような神様の存在を疑う人間たちのあからさまな姿というものが出てくるのであります。その一つ、これはイスラエルの民が奴隷の地エジプトから救い出された後、荒れ野を放浪することを余儀なくされました。辛い40年の経験、その中で起こったことであります。40年荒野というものを放浪していく中で、あまりの辛さに耐えかねて希望を見失ってしまう、果たして神などいるのだろうかという、そういう疑いの状況というものが実は何度も繰り返されたのであります。これは出エジプト記17章あるいは申命記の6章に出てくることでありますけれども、イスラエルの民は荒れ野で食べるものにも困り始めた、飲む水にも困ってしまった時に、まさに神の存在を疑い始めました。この時の様子を聖書はこう伝えています。興奮した民がモーセに詰め寄りまして、石でモーセを撃ち殺そうといたしました。モーセは仕方なくナイル川を打って海を分けたあの杖を持ってシナイ山の岩を打ち、水を出させたのであります。そしてモーセはその場所をマサという言葉とメリバという言葉で呼ぶようになったと、こうあります。このマサ、メリバ、その意味は試み、そして争いという意味です。その説明として、出エジプト記の17章の7節を読みますと、こう書かれています。イスラエルの人々が、果たして主は我々の間におられるのかどうかと言って、モーセと争い主を試したからである。まさにこの時の争点は、果たして主は我々の間におられるのかどうかということでありました。主は私たちのため、この私のために本当にいてくださるのか、 主は私のために本当におられるのか、切実な問いです。そこにはもはや神への純粋な信頼というものはありません。自分の思い通りにいかないという時に、私たちは神の存在というものを信じることができず疑い始めます。自分の願い事が手っ取り早く叶えられ思い通りにいくのであれば神様を信じましょう。でもそうでない場合に、なかなか神様を信じることはできない。まことにある意味では調子の良い信仰であります。しかしそれは果たして本当に神への信仰と言えるでしょうか。それはごく一般的な言い方で言うならば、ご利益があるから信じるという、よく私たちの周りにある宗教、ご利益信仰の類なのではないでしょうか。しかしそれは聖書の信仰ではありません。聖書は理由があるから信じるのではありません。神が神であるから、そしてこの神が私たちに神を信じる信仰を与えてくださる、神との交わりの中に私たちを置いてくださるから信じるのであります。2番目に読んでいただいた新約聖書の箇所、今朝与えられましたこの箇所は、まさに主イエスがそのようなご利益信仰というものを退けている箇所であります。主イエスは神の国を述べ伝える公の生涯に入る前に、荒れ野で試みる者から誘惑を受けました。3つありました。今日読んでいただいたのはその真ん中のものです。いわばこれはこれから主イエスが何をなさろうとしているか、その主イエスの活動の綱領が書かれているようなものです。サタンは主イエスを聖なる都に連れて行きました。神殿の屋根の上に立たせます。遥か下を覗き見るならば、おそらく神殿の境内に群がる人々の姿がまるで蟻のように小さく見えたことでしょう。試みる者は挑むように挑発するかのように言います。もしお前が神の子であるならば、御使いが守ってくれるのだから飛び降りても大丈夫だろう。支援の言葉を引用してそういうふうに、主イエスに挑みました。大勢の人々の見る前で、これから私が神の子であることを示すから、さあとくとご覧あれ、こう言って飛び込む、飛び降り、そして予告通り無傷で地上に降り立ったならば、さぞかし人々は驚き、拍手喝采し、手っ取り早く早く信じることだろう、そう悪魔は囁いたのであります。なぜその力を使わないのか。けれども主イエスはこの可能性をきっぱりと退けました。奇跡的なこれ見よがしの技を持って人々を驚かせて、それで神への信仰に導こうとすることは邪道であります。主イエスがもたらそうとしておられるのは、そういった人間の求めとか願望によらない本当の信仰です。そして人間の求めや願望に先立っている神の愛を示すことであります。この神の愛の上に成り立つ信頼と信仰であります。この神の愛は、神から離れてしまっている、神に背を向けてしまっている私たち人間に向けられた愛でありますから、それはこの障害障壁を取り除かなければならない。したがって十字架の愛という考えられない形をとります。神に逆らう罪という障害物を取り除くために、主は十字架への道を歩まざるを得ないのであります。 そして福音書を読みますと、まさにそのように悪魔が支えたご利益宗教の道を退けて、主は十字架へと向かう道を歩んだのであります。福音書の受難物語、その最後において私たちが聞く言葉、それは奇跡の力を行使したそのお方を見て、ああこの人は神の子であったというのではない、そうではなくて、まさに十字架につけられたその主イエスの姿を見て、ローマの百卒長、百人隊長は、ああ本当にこの人は神の子だったと告白したのであります。そこまでして私ども人間を愛し抜かれた神の子の姿を見て、この告白に至ったのであります。このような方が聖書の神であります。十字架へと向かう道、そして信じていた者たちから裏切られ、全ての愛する者に見捨てられて、十字架につけられるという、これ以上ないほど孤独で過酷な状況のただ中に私たちの主はおられる、そして神ご自身がおられるのであります。神は私たちのためにこの十字架につけられた御子キリストにおいて私たちと共にいてくださることを決意してくださったのであります。だから私たちにおいて、いかなる孤独、いかなる見捨てられた状況というものを味わったとしても、それは神が知らない見捨てられた状況ではないのです。我が神我が神なぜ私を見捨てたもうかという、あの叫びを共有してくださった方こそ私たちの信ずる神であります。この方がいるがゆえに私たちはただ一人で苦しむのではない、私たちは私たちのこの傍らにこの方がいてくださるということを知るのであります。目に見える目覚ましい効用があったから私どもは信じるのでしょうか。ご利益があるから信じ、それがなくなるならば信じないということなのでしょうか。それはまことに身勝手な信心ではないでしょうか。それではあなたの神である主を試していることになってしまいます。あなたの神主を試してはならない、主はそのように申命記6章16節の言葉を持ってサタンの誘惑を退けたのであります。だから私たちにおいてもそれが求められるでしょう。主なる神を試してはならない、試すような信仰は本当の信仰ではない。神学校の教室においてある時、私は聖霊点についての説明をいたしました。これはマルチン・ルターが述べていることなんですけれども、ルターは聖霊点、これは洗礼を受ける、あるいは聖餐式を祝う、プロテスタントの教会ではこの2つを大事にしてますが、それを聖霊点と呼びます。で、この聖霊点というのは神の約束であるとルターは強調します。人間が作り出すことのできない神の約束、キリストの救いの技を示すものです。そしてそのもたらされたものを今ここに私たちに与えてくれるものであります。で、この約束というものは信頼を持って受け止めるということが伴うものだとルターは強調します。つまり約束、神の約束と人間の信仰、人間の信頼、これは切っても切れない関係にある、表裏一体だということを強調しました。しかし学生のみんなはまだピンとこないようでありました。で、そこで もう少し身近な例を引き合いに出して説明を試みました。説明をしようとしました。1年後にここに来てまた会おうと約束をするとします。それは互いを信じているからこそ成り立つ約束でありましょう。そこで、みんなに聞いてみました。1年後に会いましょうという約束をテーマにした、有名な映画は何でしょうか。私の頭にあったのは洋画なのですけれども、進学校には、毎年少し年配の進学生もおられまして、ですかさずその年配の進学生の方が手を挙げて、君の名はと言うんだというんですね。1年後に会いましょう、君の名は。なるほどと思いましたけれども私の中にはそんなことは全く思い浮かばなかったんですけれども、若い方々はすぐに古いなというふうに言いました。で、今は漫画のリメイク版があり映画もあるわけです。で、その時私が考えていたのはあの名画であります、クラーク・ゲーブルとデボラ・カーが主演した巡り会いという洋画であります。エンパイアステートビルの屋上で、あれは半年後でありますけれども、会おうという約束を交わすけれども、残念ながら女性の方がその時刻に事故に遭ってしまい来れなかったという話であります。それを話しますと、これまた古いなと言われてしまいまして、それは実はその後さらにリメイクの映画があった、トム・ハンクスとメグ・ライアンの、巡り合ってというのがあったそうで、そういうこともあるのかなと思ったんですけれども、若い方からすると、それも古いということになるんでしょうが、しかしそれは分かる話です。そう言われてみれば、ああそうか、互いに約束を交わす、それはやっぱり信じるから有効になるわけですね。約束は信頼に基づいています。信じ合うことなしには成立しない。信仰というのは何よりもこの十字架の主において表された神の愛に対する信頼です。信頼とはこの愛を疑わずに無条件で身を委ねることです。そしてそこまで私たちを神様の方で信頼してくださっている、私たちはそれに応答し、それに呼応して神様を信じていくのであります。もしある人を信頼すると言いながら心の片隅でその人の愛を疑っている、どこまで信用していいか試そうとしていたら、それは信頼しているということにはならないでしょう。私が思い起こすことが、一つあります。実は、私は進学校に入学をするとき、当然のことですけれども保証人というのがいるわけですね。で、私の父が親しくしておりました牧師の仲間の一人に、T 先生という方がいるんですけれども、この方が保証人になってくれるというので、牧師課にお邪魔しました。すると先生は、少し苦笑いしながら、保証人というのはいざとなった時お金を出さなければならないんだなと、貧しい牧師がそんなことできるのかねと言いながら、サインしてくれたんですけれども、その折にご自分のなさった小さな説教集を私にプレゼントしてくださいました。パンフレットのようなものなんですけれども、そこに大変印象的な話が書かれておりました。時よりこの話を思い出し、その度にこの先生の温厚な笑顔を思い起こすんですけれども、これはこの先生が子供の頃読んだ少年雑誌の物語だそうです。アメリカに大変人気のあるサーカス団がありました。団長は綱渡りの名人でありますけれども、愛していた奥さんを失い、 残された一人息子を可愛がって、そして育てながらいつもこの小さな息子を肩車に乗せて綱渡りをしていました。ところが、いくつかの不運が重なりまして、人気が落ち、借金で潰れそうになった。そこで人気を回復させるために、誰もが度肝を抜く曲芸を見せようというので、ナイアガラの滝の真上を綱渡りする、こういうことを新聞に発表します。もちろん自分一人でやるつもりです。今日は一人で渡ると子供に言います。子供はでも言うことを聞かない。お父さんいつものように自分も乗りますと言い出します。僕はいつもお父さんと一緒です。お父さんは一度も失敗したことがないから安心ですと言って聞きません。そしてポケットから写真を出して、ほら天国のお母さんも一緒ですと言います。そこで、仕方なく子供を肩に乗せて渡り始めます。真ん中まではいつもの通りでありました。しかし長い長い綱です。真ん中に近づくにつれ揺れ幅が大きくなる。恐ろしい滝の音が聞こえてくる。周囲の景色が急に気になり始める。まっすぐ正面の目標を見つめ、全神経を足に集中して一足一足進んでいくのですけれども、やはりあまりにも距離が長い。ロープが左右に大きく揺れ始めた。団長は歩みを止める。手を広げてバランスを取り、揺れが収まるのを待ちます。1秒1秒がとても長く感じられます。見物人たちはもう緊張し、固唾を飲んで見ています。失神する女性も出ます。男はもうダメかと思いました。ところがこの時、男を支えたのは背中の子供です。子供がもし少しでも怖くなって動いたら、男はすぐさまバランスを失って落っこちたでしょう。しかし子供には全く恐れがありません。父親を全く信頼しています。その信頼が肌から父親に伝わって、動揺を仕掛けた彼を落ち着かせました。次第に揺れは収まり、男は歩き出し、無事に渡り切ることができました。この催しは無料で行われたのですけれども、見物人は我もとお金を出して、借金や団員の滞った給料を支払って、あまりの出る興行となったとあります。この一件以来、人気は一変に回復したという話であります。神への信頼の中で、十字架の主において表された神の愛に対する信頼の中で、初めて私たちは神に出会います。疑い、試し、条件付きで主の名を呼んでも主は現れません。私たちの疑いの心などちっぽけなものです。どうしてそんなものに私たち頼るんでしょうか。そんなものをもう全て主に委ね切ってしまえばいいのです。信頼を持って主を呼び求める者に、主はご自身を示し、私たちと特別の関係を結んでくださいます。そして私たちはこの信仰の道をともどもに喜んで歩むことができるのであります。口語訳聖書詩編50編15節の言葉を読みます。悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私をあがめるであろう。お祈りをいたします。全能の父なる御神、あなたは御子を通して私たち罪深いものをあなたの身元に再び呼び戻してくださいます。私たちは疑い深い者たちですけれども、あなたは私たちをお見捨てになりません。疑い深いペテロもあなたは弟子としてくださいました。 私たちの信仰はそのあなたの選びの上にあります。どうか私たちが荒れ野を行く時も、人生において荒れ野を進んでいるとしか思えないそのような状況を迎える時も、どうかあなたが私たちと共にいてくださることを信じさせてください。私たちと共におられる主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。